聖書を読み出します。聖書は新約聖書34ページ、マタイによる福音書第17章の24節以下です。新約聖書の34ページ、マタイによる福音書17章の24節以下。一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペテロのところに来て、私の先生は神殿税を納めないのかと言った。ペテロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペテロが他の人々からですと答えるとイエスは言われた。では子供たちは納めなくてもよいわけだ。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ。それを取ってあなたと私とあなたの分として納めなさい。以上です。まだ若い頃、聖地巡礼の旅ということを何回か企画して行っていました。まあ、途中からパレスチナの支援の訪問というふうに変わっていきましたけれども、最初の方はですね、イエス様の足跡を訪ねるということで、まあ、聖書のですね、書かれているそのところを回っていくという、まあ、すごくですね、ウキウキ楽しい旅をですね、しておりました。まだその時はパレスチナの状況とかもですね、知りませんでしたのでですね、イエス様の足跡というのをですね、まあ、みんなで、大変いいホテルに泊まりながら、ごちそうを食べながらですね、歩いていました。まあ、その中にですね、ガリラヤ湖に行くと必ずですね、あるレストランに、みんな入っていきます。まあ、それは何を、お昼に食べるかというと、ピーターフィッシュというですね、まあ、ガリラヤ湖の淡水魚を唐揚げにしたものをですね、必ず食べて、食べさせられるというか食べておりました。まあ、スズメダイのですね、かなり大きいですね、スズメダイをですね、みんなで食べていました。まあ、それがですね、なぜピーターフィッシュというかっていうと、今日の、まあ、聖書に出てくるですね、まあ、釣りをしなさいと、最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるという、まあ、そのイエス様が言われた魚はこれだというですね。まあ、スズメダイの一種なんですけども、口の中でですね、子供を返す、そして育てるというような習性を持っていまして、だから口の中に何でも入れる。なので銀貨もですね、多分口の中に入れていたんだろうという。まあ、まだ平和な時でしたのでですね、ツアーの中に必ずですね、一匹だけ口の中に銀貨が入れてあって、それを見つけた人は大喜びするという、まあ、そんなですね、旅もしてきました。まあ、イエス様がですね、釣りをしなさい、銀貨が見つかる、そんなはずはないなっていうふうに思うかもしれませんけど、まあ、イエス様は魚のこともよくご存知で、まあ、そういう習性も知っておられたということなんだろうな。まあ、でも奇跡ですから、まあ、イエス様が、まあ、神様の子ですから、こういう奇跡をなさるのは当然のことなんだろうな。まあ、未だにですね、そのことを思います。まあ、今日はですね、神殿税の徴収人がペテロにイエスは神殿税を納めるかというふうに尋ねたというところです。まあ、ペテロはイエス様に聞かずにですね、納めますと答えています。まあ、何も考えずにですね、っていうか世間体を気にしてというか、イエス様が責められないようにということか、まあ、納めますという答えますですね。まずイエス様に聞けばよかったのに聞かなかったということでしょう。イエス様は神殿への自発的な献金は進めておられますが、立法で強制的にですね、徴収される神殿税には否定的だったというふうに思われています。まあ、強制的にですね、集められる神殿税っていうのはおかしいでしょという、神様への捧げ物というのは一体どういうものかっていうことを考えろということかもしれません。しかしここで大切なことが一つあります。それはイエス様が彼らをつまずかせないようにしようと言われたということです。まあ、彼らとは誰かをつまずかさないためだったと ということなのでしょう。まあ、奇跡を、魚の奇跡を行われるのは、まあ、誰かをですね、まあ、彼らをつまずかせないためにイエス様が行われた奇跡だったということです。まあ、そこまでですね、配慮しておられるということなのでしょう。まあ、最近ですね、思うことにですね、ハラスメントというですね、ことをよく思います。まあ、私もあの、幼稚園のとか保育園の理事長というのを仰せつかっています。まああのまあ、20年前もそうだったんですけども、その時にはハラスメントというなかったわけではないですけども、これほどですね、注目されていることもなかったでしょう。まあ、あの最近ではですね、もうハラスメントというのはですね、見過ごしにはできないという、まあ、何がハラスメントに当たるかということもですね、考えなきゃいけません。まあ、そういう中でですね、日常茶飯事に起こってくるこのハラスメントということに関して、私たちはどう考えればいいのかなというふうに思います。まあ、人をつまずかせること、まあ、自分はそんなことはしていないと考えている。しかし、自分の言動や行いが知らないうちに人をつまずかせてしまっている。人に圧力をかけてしまっている。またそのことによって、その人はですね、痛み苦しんでいる。そこがですね、実はハラスメントの非常に大切なものでしょう。自分は気がついていないという。まあ、しかし、そう思うとですね、逆もあるなと思うんです。自分は気づいてなくても人を励まし、人をですね、に希望を与え、夢を与えていくということもできる。だとするならば、私たちはハラスメント、人にですね、嫌な思いをさせるのではなく、人をつまずかせないようにですね、自分自身も顧みながらその言動を発するってことが大切なんだろうなっていうふうに思います。まあ、日々起こってくるハラスメントに対してじゃあ一体どうすればいいのかという、まあ、そのことを考えるときに今日人をつまずかせないようにしようと言って神様、まあ、イエス様が配慮されたことを少しそこから学んでいけたらいいなと思います。まあ、イエス様は神殿前のことでうまく立ち回られたわけではありません。むしろ配慮されたということかもしれません。まあ、それを集める者たちだけではなく、何も考えずに収めますといったペテロに対しても配慮なさっている。このようなきめ細かな配慮ができる人は、決してハラスメントを起こすことはないなというふうに思うのです。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は彼らをつまずかせないようにしようというふうに言われました。どうか私たち一人一人も人をつまずかせないように自分自身を顧み、その中から与えられている御言葉を私たちが人に伝えることができるように導いてください。私たちが癒し、また守られ愛されていることをもう一度私たちの身に受け取ることができますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷のり幼稚園、西条ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や経済病気、新型コロナから守ってください。また世界中にある戦争、紛争、飢餓、また様々に残ってきている問題、その一つ一つは私たちに脅威を与えておりますけれども、どうかそこでイエス様がそこにおられて、そこで苦しんでいる人たちと共に寄り添って、そして慰めを与えてくださいますように、一日も早くこの世から戦争がなくなりますように、この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アメン。